皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。本日は2026年6月8日のプレプリドンドンマス AG をお届けします。マス .AG カテゴリーから厳選した12本の論文をご紹介していきます。1本目はアラン・コンヌさんとカテリーナ・コンサーニさんによるオン・ザ・アブソルート・ジオメトリー・オブ・スペック Z スペック Z の絶対幾何学についてです。この論文ではショルツさんが提示した直感的なアイデアを具体的な幾何学的構成として形にしようとしています。具体的には算術サイトの構造層を引き戻すことで絶対 P 算術曲線というものを構築しました。この曲線は P シン・ホッジ理論や複素解析幾何学など異なる分野をつなぐ共通の幾何学的基盤として機能します。特に面白いのが局所的な点のモジュライ空間を調べることでファルグ・フォンテーヌ曲線や複素テート曲線といった重要な構造が実は同じ一つの絶対的な構造から派生していることを導き出した点です。複素数体で評価したときにアルキメデス的な点からテート曲線が現れる流れは数論的な世界と複素解析の世界が地続きであると感じさせてくれます。単なる理論の提示に止まらず多様な体やトポロジーを包摂する普遍的な枠組みを提示したことで数論における幾何学的な視点に新しい地平を開いた研究と言えるでしょう。2本目はマウリシオ・コレイヤさんとシモーネ・ノジャさんによるコンパクティフィールドスーパーモデュリスペースイズオルモストネバープロジェクティド、コンパクト化された超モジュライ空間はほとんど投影されないです。この論文では種数が2以上の超リーマン局面の超モジュライ空間がそのボゾン的キリステート生息に投影できるかという問題に取り組んでいます。もし投影が可能であれば気方向と玉方向を切り離して考えることができ超モジュライ空間上の積分をスピン局面のモジュライ空間上の幾何学に還元できるため非常に都合が良いんですよね。著者たちは局所的な投影を貼り合わせる際の障害となるグリーン障害というコホモロジー類に注目しました。解析の結果種数2の基成分だけは投影可能であることが分かりましたが種数2の玉成分そして種数3以上のすべての成分については投影不可能であることが証明されました。特に種数2の基成分において生息対合を用いて障害が消えることを導き出した手法は非常に巧妙で鮮やかだと思います。一方で種数3以上のケースではドナギさんとウィッテンさんが発見した一点の障害を固定された楕円曲線のテールを貼り付けることで空間全体に伝播させるという非常にダイナミックな構成を用いています。検討したすべてのケースの中で種数2の基成分だけが唯一の例外だったという結論は非常に意外でありながらも納得感のある結果でした。3本目はティアンシュジャンさんとジャユリさんによるオービフォールドユニフォーミゼーションオブコンプレックスアルゲブレイックバラエティバイステーブルパラボリックヒックスバンドル安定パラボリックヒックス則による複素代数多様体のオービフォールド一様化です。この論文では複素遮影多様体が複素単位級によって一様化される条件について研究しています。特に境界にカスプや有利的な重みを持つコンパクトな因子が存在する場合を扱っているのがポイントです。著者たちはルートスタックという手法を使ってパラボリックヒックス則をオービフォールドヒックス則に変換して分析しています。そしてパラボリックボゴモロフギーズカーの不等式が統合で成り立つとき特定の周期写像が作れることを導き出しました。驚くべきはこの統合成立条件がカスプ因子が滑らかな規約因子の離散和でなければならないという強い制約を課している点です。幾何学的な構造が代数的な不等式の統合という形でがっちりと拘束されている様子に非常に心地よい緊張感を感じます。最終的にこの周期写像が局所的な総生息写像となるのはパラボリック重みがすべてゼロの時に限られることが示されました。 これにより多様体が有限体積の多摩小のオービホールド周辺コンパクト化であるという結論に達しています。4本目は淳伊藤さんによるスシェードリコンスタンツ&グロモブビスオブトーリックバラエティーズアソシエーテッドウィズジェネラリズドパーミュートヘドラ一般価値観多面体に関連するトーリック多様体のセシャドリ定数とグロモフ幅です。この論文では一般価値観多面体をモーメント多面体に持つ分極トーリック多様体のセシャドリ定数とグロモフ幅という2つの重要な普遍量を調べています。セシャドリ定数はラインバンドルの局所的な整地性を測る指標で、グロモフ幅は多様体に埋め込める最大の玉のサイズを表すシンプレクティック普遍量です。どちらも計算が非常に難しいことで知られていて、トーリック多様体であっても一般的な公式は存在しませんでした。そこで著者はサブモジュラー関数の性質をうまく使い、多面体をより単純な成分のミンコフスキー和に分解するというアプローチを取りました。その結果、これらの普遍量が計算しやすい公式幅と一致することを証明しています。特にネストヘドラという特定のクラスについてのみ解決問題に答えを出した点や、滑らかなトーリックファの3次元多様体において反省順因子に対するセシャドリ定数が公式幅と等しくなることを示した点は非常に鮮やかな結果だと思います。複雑な幾何学的量を公式の幅という直感的な量に結びつけた点に強い納得感がありました。5本目はコントリンデさんによるパラボリックセカンドオーダータンジェント SETS オブセミアルゲブレイック SETS& アプリケーションズトゥーポリノミアルオプティマイゼーション半大数集合の放物線的二次接集合と多項式最適化への応用です。この論文では多項式最適化において数粒の節水だけでは捉えきれない曲率や制約の二次の挙動を分析するための新しい道具を提案しています。特に半大数集合における放物線的二次接集合という概念を導入し、それを勾配やヘッセ行列から得られる大数的な線形化集合とどう結びつけるかを深く掘り下げています。面白いのは単に理論を構築するだけでなく、大数的な正則性という条件を設けることで複雑な幾何学的構造を具体的な数式で計算可能にした点です。これにより局所最適解の判定や二次成長性のチェックが大数的に検証可能な形になります。例えば滑らかな枝の曲率を捉えたり、カスプのような特異点において通常の二次スケーリングが機能しないケースを正しく検出できたりします。接方向が重なる多くノードのような状況でも枝ごとに個別に解析できるため非常に精緻な分析が可能になります。一次の解析では見逃してしまう微細な構造を二次の視点から鮮やかに描き出している点に著者の強いこだわりが感じられます。6本目はレオニード・モニンさんとエフゲニー・スミルノフさんによるポリーヘドラルモデル 4K セオリー・オブ・トーリック&フラッグバラエティーズトーリック多様体と旗多様体の K 理論のための多面体モデルです。この論文ではトーリック多様体や旗多様体の K 理論というかなり高度な数学的な構造を多面体という視覚的なモデルを使って表現しようとしています。もともとコホモロジー観については仮想的な多面体上の微分演算子の観として記述できることが知られていました。今回の研究のすごいところはその考え方をさらに広げて K 理論のレベルまで拡張してしまった点です。まず自由アーベル群の群間を消化したフロベニウス代数を詳しく分析し、それをベースにして線形な多面体の属に関連付けられた景観を定義しています。具体的には鳳凰儀が固定された整数多面体の属やゲルファントゼトリン多面体の属という2つの例を深く掘り下げて検討しています。多面体という幾何学的なモノ体を操ることで大数的な K 理論の複雑な構造を鮮やかに描き出そうとするアプローチには非常に心地よい一貫性を感じます。7本目は ディミトリオス・ヌーラスさんによるオン・ペリウッツ&ジェイコビアンズ・オブ・ハイゼンベルク・カーブス、ハイゼンベルク曲線の周期とヤコビアンについてです。この論文ではハイゼンベルク曲線という特別な曲線のヤコビアンが複素情報を持つかどうかという数論的な問題に挑んでいます。実はこれ1987年に数学者の井原さんが提示した未解決問題への回答でもあるんです。著者は基礎数とレベルというパラメータを持つハイゼンベルク曲線に注目しました。解析のためにシュバレーベイユの定理やウォルファートの枠組みを駆使して正則微分形式への作用やヤコビアンの同種分解を詳しく調べています。特にボックス微分や節気点という概念を使って面倒な積分計算を避けながら周期を導き出した手法が非常に巧みです。その結果、あらゆる基礎数とレベルにおいてこれらの曲線のヤコビアンは複素情報を持たないことが証明されました。これにより井原さんの議論の欠けていたピースが埋まり、関連する固定体がヒアーベル拡大であることが確定しました。さらに多くの自己同型を持つ曲線は常に複素情報を持つのかというオルトさんの問いに対しても種数がいくらでも大きくなる無限個の判例を提示しています。対称性が高くても必ずしも数論的な特殊性が伴わないという結果は非常に鋭い視点だと思います。8本目はジョン・フンジュさんとテヒョン・キムさんによるストラクチャードマトリックスファクトリゼーションレングスです。この論文ではある特定の構造を持つ行列を掛け合わせて別の行列を表現することを考えています。例えば複素数における正方形の行列はトープリッツ行列という対角線上の成分が全て等しい特殊な行列をいくつか掛け合わせることで作れることが分かっています。ここで著者の2人は単に作れるかどうかではなく最小で何枚の行列が必要かといういわば行列の分解における最短ルートのような数に注目しました。さらにこの考え方をトープリッツ構造だけでなくより一般的な代数多様体としての構造へと広げて定義しています。特に積の集合のザリスキー平方を用いて境界構造行列分解帳という概念を導入している点が非常に巧妙です。単なる計算上の分解ではなく幾何学的なアプローチで分解の可能性を捉え直そうとする視点には数論的な厳密さと代数幾何学的なダイナミズムが同居していてとてもワクワクしますね。9本目はジアン・シュン・フーさん、フア・ジョン・ケさん、チャン・ジェン・リ・サン・ジトン・スーさんによるガンマコンジェクチャー・ツービア・グローバル・ガンマ・アイ・グローバル・ガンマ・ワンによるガンマ予想にです。この論文では葉の多様体におけるガンマ予想2という量子コホモロジーと連接層の融解動来圏を結びつける非常に高度な問題に取り組んでいます。著者たちはある条件を満たす点においてガンマ1特性という概念を導入しました。特に注目すべきはある一点でこの特性が成り立てばつながっている領域全体で成り立つというグローバルガンマ1定理を証明したことです。この定理があるおかげで複雑な計算をすべてやり直さなくても道筋さえ見つかれば特性を伝播させることができるという非常にスマートな戦略が取られています。この手法を駆使してすべてのデルペット局面においてガンマ予想2が成り立つことを証明しました。固有値のピュイゼー展開を分析したり皮膚行列のペロンフロベニウス定理を使ったりとかなり泥臭い計算を積み重ねて結論を導き出している点に研究者の執念を感じます。結果としてデルペッツォ局面におけるドブロビンの予想も証明されました。さらにハノではない有利局面の一部にも結果を広げており例外的なコレクションを再構成する明確な方法を提示した非常に価値のある研究です。10本目はマス NT からのクロス投稿で デイビッド・クマラーゴフさんによるエグザクト・アウトプット・スタティスティックス・オブ・アイカーツ・エンコーディング・イン・ザ・エクセプショナル・ J イコール0ケース、例外的な J イコール0の場合におけるイカール符号化の正確な出力統計です。この論文では、有限体から楕円曲線へ値を移すイカール符号化という手法について、その出力がどれくらい偏っているのかを詳しく分析しています。特に、これまでの研究では概算でしか分かっていなかった例外的なケースにおいて、各点にどれだけの前像があるかという分布を厳密な数式で導き出しました。具体的には、ある三次多項式の根の数を調べることで、前像が0個から3個まである点の数を正確に数え上げています。その結果、単一のイカール符号化の出力は、一様分布からかなり離れていることが証明されました。単に近似値で片付けず、ここまで徹底的に分布を追い求める姿勢には、研究者の強いこだわりを感じますね。さらに面白いのが、この結果をベイユ対合と結びつけている点です。特定の超特異曲線の属において、出力分布のフーリエ指標がベイユ対合のテストとして実現できることを示しました。また、2つの独立した出力を足し合わせると、単一の時よりもずっと一様分布に近づくという平滑化効果も明らかにしています。11本目は、mas.co からのクロス投稿で、カイル・バインダーさんによる The Singular Cohomology Ring of a Uniform Matroid Combinatrix and Lefschetz Property 一様マトロイドの特異コホモロジー感組み合わせ論とレフシェッツ特性です。この論文では、チャウ感を一般化した代数的な普遍量である一様マトロイドの特異コホモロジー感について深く掘り下げています。チャウ感についてはすでに多くのことが分かっていましたが、特異コホモロジー感の性質はこれまで謎に包まれていました。著者はコスズルホモロジーという組み合わせ論的なアプローチを使い、フラットの鎖という概念を用いて、この間の具体的な規定を構築することに成功しました。特に、最大性の条件を満たす鎖をうまく利用して規定を導き出す手法は、非常に緻密な構成で驚かされます。この結果から、ホッジ数やベッティ数の具体的な公式が導かれ、それらが柵置き多項式やオイラー多項式と結びついていることが分かりました。さらに、この間は完全なポアンカレ相対性は持ちませんが、準遮影的なツィオレフシェッツ特性という少し緩い条件を満たすことが示されています。この特性のおかげで、ホッジポアンカレ多項式の係数が単方的であるという面白い性質が導き出されました。さらに、係数が超対数応的であるという数値的な証拠から、多項式が実根を持つという予想まで立てており、組み合わせ論的な視点から数論的な美しさを追求する情熱が伝わってきます。最後は mas.co からのクロス投稿でクリスティーナ・サバンド・アルバレスさんとマーサ・プリカップさんによるアイディールズ・ディファイニング・コンポーネント・オブ・ツー・ロウ・スプリンガー・フィバーズ二湯スプリンガー・ファイバーの成分を定義する意であるです。この論文では幾何学的表現論でとても重要な役割を持つスプリンガーファイバーという図形に注目しています。特にジョルダン細胞が2つだけあるいわゆる二湯のスプリンガーファイバーを詳しく調べていますね。この図形の規約成分は標準ヤングタブローや非交差マッチングという組み合わせ論的な対象と1対1に対応しているのですが、著者の2人はこの非交差マッチング一つ一つに対して多項式イデアルを定義しました。そしてそのイデアルこそがスプリンガーファイバーの各成分を正しく定義していることを証明したんです。行列シュベルト多様体の組み合わせ論的な可感代数からヒントを得て幾何学的な記述を巧みに使いこなして証明を完成させています。複雑な図形の構造を代数的なイデアルという形ですっきりと記述しきった点に非常に心地よい快感がありますね。さてさて、今日は代数幾何学や数論からモジュライ空間、トーリック多様体、そして K 理論やコホモロジーまで 非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の持つ美しさと奥深さを改めて感じられた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。